DJ グーソのドラケテンウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。今日は洗濯日和、グーソです。
バジルをベランダで栽培しています、リンマオです。
はい、どうも。ということで、
はい、どうも。おはようございます。
はい、おはようございます。2人で、昼間からね、行きたいなと思うんですけども、あのバジルというのはこうどういった料理にこう使う感じなんですかね。
そう、そこなんだよね。
ないそれ。あの、
いや、栽培したって言うけど、うん、あの別にバジルを何かの料理に使いたくて育てようと思ってたわけじゃなくて、何か育てようと思った時に、あのホームセンター行ったらもうなんかバジルの栽培キットみたいなのが売ってたんで、
はいはいはいはいはい、
もうあ、これでいいじゃんと思って買ったんです。
あのオールインワンパッケージ的なやつね。
そうそうそうそう、それ買って育ててから考えようと思って、いざ、ね、収穫みたいな、もう結構立派なサイズになってきたんで。
どれぐらいで育つんですか？
3ヶ月ぐらい
ですか、ね、2ヶ月
ですかね。今ちょうど2ヶ月目ぐらいかな。
おう
で、もう第1弾はだいたい1回もう葉っぱむしってしまったんですけど、あのそう、あのね、結構難しくって。
どういったところ？
バジルがメインの料理なんて大体普通ないじゃないですか。
うん、ないね。
そうそうそう、だからなんかもう1回の料理で使ったとしても葉っぱ5枚ぐらいとかで、それってあのバジル の1つのなんていうの、苗じゃなくて植物、こう1本から5枚ちぎったところで半分も取れてないんですよ。で、それがバジル10本ぐらい鉢に植わってるんで、もうなんかいつになったらなくなるんだろうみたいな。取ってっても次々葉っぱが出てくるから、もうこれはあかんなと思って。
永遠に取れるわけね。
そうそうそうそう、1週間ぐらい前に、あのバジルの葉っぱ1回全部取って、あの、ソース、あのジェノベーゼとかに使うバジルのソースあるじゃないですか。
はいはい、
1回それ全部それにしてしまいましたね。結構なんかもうバジルを食べるために料理を考えるみたいな感じに、
結構調べたのそれ。
いや、もう毎回調べてますよ、そんな。もうね、バジルを使った料理なんて今まで作ったこともないんで。
まあね、私も今ちょっとね、見たんだけどもね、なんかこうトマトに挟んだり、チーズと。
そうそうそうそうそう、
ね、
うん。
あとは、なんだ、パスタとかになんかうまくね、こう、混ぜれそうな、
ね。
まあ、アクセント的な感じだよね、立ち位置ってね。
そうですね、なんか大体なんかイタリアンでちょっとこう香りがするみたいな、バジルの香りかなみたいな感じね。トマトと、じゃ、あとはこう白身魚とかと一緒に食べましたね。
じゃあ結構自炊するあれなんね、これね。きっかけ的なね。でもほら、他にもキュウリとかさ、白菜とかさ、もっとこう、あの、パンチの効いたやつあるじゃん、野菜っていうと。
いや、育ってるのがすごい、ちょっと、白菜は、ちょっともう、先に割ってるのしか知りませんけど、なんていうか、こう、小さいプランターが良くて。
ほら、あと、ミニトマトとか良くない？
あ、まあそれもね、夏野菜って結構育てるのが簡単だからありかなとは思うけど。
なるほどね。
じ
ゃあこれからもちょっと他のやつもしよければやろうかな的な。
結構ね、面白かったんで、ちょっとまたね、違うのもちょっとチャレンジしようかな。
なるほど。
はい、
今ね、ちょっとリンマさんがね、夏野菜って言いましたけども、
はいはい、
そんな夏もね、もう7月も後半戦ですよ。
そう、もう夏休みだよね、学生ね。
この間ね、もうピアニカ持ったね、小学生がね、いてね、見かけてね、あの学校から帰るね、
いや、
家でピアニカ弾くのかねって、吹くのかねって思いながらね、
いや、なんかさ、でもこう、小学校ってさ、夏休みとか冬休みとか春休みになったらさ、なんかこう、絵の具道具だったり、習字道具だったりって、なんか、持って帰らせられません？
そうだね。
なんか、結構大きいもの、なんか一週間くらいかけて、こう、分けて持って帰ってね、みたいな。
うん。
だから、別に使うわけじゃないけど、持って帰る、みたいな。そう。
で、何回も持って帰ろうとしないから、もう終業式の日に、一気にね、うん、抱えて持って帰るっていうね。
そういうタイプなんですね。
ああ。お前はなんで持って帰れなんでしょうね。あれね。
なんでなんでしょうね。
うん。だって家でやんねえし、みたいな。
うん。なんか、いや、ね、絵の具道具、習字道具はわかるんですよ。あの、まあ、夏休みのさ、課題で絵描きなさいとか、習字書いて出してねとかあるから。
ああ、まあ目的あればね。うん。
うん。ヤギか練習すんのかな。
ああ、かなあ。なピアニカって俺もうバズーカ代わりに遊んでましたけどね、こう。
そんな同級生いなかったな。
ああ、時代が違うのかな。うん。まあちょっとね、そういう、まあ今日ちょっと7月19日なんですけども、
うん。
うん、まあもう夏休みシーズンということでね。ただまあコロナのこともあってどうなんですかね、休み的に。まあこっちだと、盆、過ぎたぐらいからが2学期なんですけども今回、
うん
うん、1週間だけなのか2週間だけなのか、まあ、その辺、まあね、我々ちょっと子供いないんで分かんないんですけども、うん、まあ、ちょっとそういうシーズンになったということでね、
うんうん、
早いなっていうような話だったんですが、うんうん、そんな中、今回なんですけども福引大会、2020夏の陣魔剣レオパルドということでちょっとそれについてね、いろいろ2人で語っていきたいなと思いますよ。
はい、
はい、
それでは参りましょう。よろしく勇気。
梅雨だ、
ドラクエだ、バージョン 5.2 だ、
ストーリーにレベル上げ、
スキル振りに防衛軍の刀防衛、
大富豪にオーブの回収、
元気に遊んだその後は
お目目が真っ赤だ。
そこでロート子供作戦だべ。
大切なお子様の目に、ドラゴンクエスト10バージョン 5.2 は6月3日リリース。
ドラゴンケースに入れ
て、もうごちゃごちゃ。
はい、改めまして本編でございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回は魔剣レオパルドということなんですが、実は今年一発目なんですね、コインボス。
そうなるのかな。
うん、
どうなんだ。
前回はバージョン5がスタートしてちょっとなったんですよ。でうちの番組としては、まあ、今回221回なんだけども、190回、11月24日ドラゴン、まあ、このあたりですね、
うん、
に登場したということで約半年以上ぶり。
あ、そっか、あのクリスマスになんか王女の愛が来たんだったっけね。
だね、うんうん、半年ぶりということでね、うん、だからまあ結構間空いたということで、であとはその福引券のそのお出かけラリーでしたっけ。
はいはい、
とかね、こう入手経路が結構増えまして、おかげさまで結構福引券がたまったわけですね。うん。で、まあ、そんな中なんですが、前ちょっとリンマさんのアドバイスで福引券、うん、まあ、ちょっとアンケート取ったらと、皆さん何枚持ってらっしゃるのかとちょっと聞いてみたらということで、
うん、
でそれをもうそれのお話をまあ受けたまわってアンケートをちょっと取らせていただきました。はい、ご協力していただいた皆様ありがとうございました。で、トータルね607票いただきましたね。
すごいね、
うん、ちなみに私この番組を立ち上げるときに番組、タイトルをアンケート取ったんですよ。
うん、
うん、その時はね66票でした。
お、
うん、10倍以上ということでね、 10倍近く、
うん、
ということでね、そういったちょっと票数の 跳ね上がり方もちょっと嬉しく思います思ったわけなんですが、で、アンケートなんですけども、福美券何枚持ってますかということで、ただサブは含みませんということで、
うん、メインだけでってことね。
そうですね。これリーマンさんもちょっと押してくれたかな。
はいはい、
うん、ありがとうございます。うん、で結果なんですけども、これねちょっと区切りちょっと悩んだんですが、
うん、
まず4000枚以下が 64%ですね。
うん、
で次に4000枚から8000枚の間で持ってらっしゃる方が 20%、 8000枚から1万2000枚の間の方が 7% で、1万2000枚以上が 9%。 ここ私ですね、入るとすれば。
うん、
リーマンさんが、
ですね、投票式は4000枚以下の 64% のとこだったんですけど、
うん、
最終的にコインが実装された当日は4000枚超えて5000枚弱ぐらいになってましたね。
はいはいはい、なるほどね。うん、
はい、
じゃあちょっと振りという形になってしまってちょっと申し訳ないですけども、リマさんちょっと結果どうでした？
結果は、うん、サブ含めて4500ぐらい回したのかな。
うん、
4500枚ぐらい回して、
うん、
ちょっとごめんなさい、2等と3等はもうカウントしてませんでした。もう1等が1
等
がもう見てないんですけど、
うん、
1等が全部で8枚ですね。
うんうんうんうん、
大当たった、うん、
なるほどね。
うん、
じゃあちょっと私なんですけども、
うん、
何から言うかな。まあ結果から言うと、私は2万枚回したんですね、メインで。
ああ、もう、はい、全部、ほぼ全部、
ほぼ全部ですね。
うん、
それって、まあ、もっと言うとサブキャラのギャバン君が7500枚だったんだけど、それも引いたんですけどもね、まあ、今回ちょっとメインだけの話します。うん、2万枚引きました。で結果なんですが、まずレオパルド、1等レオパルドが32枚。
まあそんだけ回せばやっぱそれだけ出ますね。
うん、でこれってさ、今言ったリンマさんのあれとかなってるんですよ。リンマさん8枚でしょ。
うん、5000
枚で8枚でしょ。
うんうんうん、うん、
だから確率、これちなみに確率 0.016% なんですけど、
うん、
それちょっとまあ当然ですが、リンマさんの方にもこれちゃんとかなってるわけですね。
まあ妥当な、
そうそう、妥当なところですね。うん、うん、で、2等がドラゴン65枚、
うん、
0.032% ですね。で3等の帝国三将軍だけが、
うん、
72枚ですね、0.36%、4等のハグメタコインが164枚で 0.8%、 5等のメタスラコインで、711枚 3%、6等、ゴールドストーンが2995個で 14% で、7等の聖水が4479個 22%、 8等の、小瓶が 8683% の、あ、8683個の 43% 当選確率ですね。はい、
うん、
でございます。で総トータル、ま、うん、ゴールド換算数、これね金曜かな、金曜時点の相場での計算でございます。2463万983ゴールドです。
うん、で福引券の枚数で割ると、
うん、ここちょっと今回問題なんですけども、1231ゴールドです。
はあ、
うん、何が問題かと言いますと、うん、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、それまでの福引きの1枚あたりの単価っていうのは2200ぐらいだったんですよ。
そうですね、私も2000ぐらいかなと思ってました。
ね、うんうんうん、なんですけども、2000をきれいに割ってると。
うん、
いう、
割り、
そう、原因は何だと思いますか。
あ、それはやっぱり、うん、一等のコインの価格がいつもより低い
んじゃない、うん、うん。まあ、ということは、まあ、アクセにちょっと魅力を感じていらっしゃらない方が、っていうことですよね。まあ、ちょっとその辺の話はちょっと後でするんですけども、そういったところもあって、今回はそういう結果にちょっと終わって、しまいました。うん。ちなみに、まあ、2日で終わったかな、それでも。この2万枚引きは。
今回はすごい早かった。
なんか早かった。うん。なんかね、半分寝ながら回すっていう技も編み出しましてね。うたたてしながらね、ザラザラの音が聞こえなくなったら襲う的な感じの技をちょっとね、身につけましたね。もうただのバカとしか言いようがないんですが。はい。といったところで、まず私の結果はそんなところでした。はい。で、ちょっと次のお話。
はい。
はい。魔剣レオパルドについてのちょっとね、お話をしていきたいなと思います。まずは、リンマさんはいつ、もう速攻挑んだのかな？
そうですね。初日に、うん、行きましたね。
まあ、チムメンさん、フレさんとかな。
うんうん。
って感じですね。うんうん。ちなみに職業何で行ったんでしょうか？
私は賢者で行きました。
うんうんうん。なるほどね。はい。ではちょっと、レオパルド、そんなレオパルド戦なんですけども。まあ、まずはちょっとね、攻撃パターン的な話をしていきましょう。まず風でこう、ブワッとこう、飛んでる、モーションの時ですね。
うん。
まず氷結の息ということで、なんすかこの中杯みたいな名前のね、技ですけども、怯え付きの前方範囲ブレスということで、す、うん。まあ、氷系ですね。で、
うん、
次、ジバルンバサンバ、ジバルンバ3つ設置しますけども、で、ただまあ発動は結構遅いので、まあ、避ける際はゆっくりと逃げることをしても大丈夫かと思います。で、次これなんていう名前なんですかね。豪雨、翌人の豪雨でいいんですかね。
多分そうだと思います。
うん、対象中心にばらける多段攻撃、複数人で食らうか雨がないと死んでしまいます。うん、なんでこれなんかあるよね、サイカルなんだかって。なんか誰かさん使ってたような技だよね、これね。
うんうんうん、うん。
サソリだっけ？
まあなんか、そうそう、そんな感じのイメージかな。みんなで受けましょう、系の技ですね。
そうですね。うん。
うん。
はい。で、通常時ですね。飛ばない時なんですが、通常攻撃をまず一つ、通常攻撃はまず一つ。で、それから暗黒の雄たけびという技ですね。混乱とボミエと、呪いとダメージということです。うん、で、まあ、おたけびなので後ろにいれば安全ですね。
うんうんうん。
そして翌人の雨、まあ、単発で、まあ、結構威力が高い攻撃です。うん、というようなところですかね。なので耐性として欲しいのは
ドック。
うん。
で、慣れてなければ、怯え、混乱、うん、呪いあたりかなと思います。う
ん、あとは、まあ、ブレスですね。
ああ、そうですね。ブレスと呪文かな。
うん。うん、はい。と言った。
呪文、生きたっけ？
ん？
呪文使ってきたっけ？ドルマドンとか来たっけ？
影とか使ってきますね。
ああ、そっかそっか。
ええ、はい、といったところでございますが、うん、まず構成なんですけども、リマさん行った時はどういう構成でしたか？
私が行った時は武闘家2の、まあ、先賢者でしたね。
なるほど。まあ、これがね基本構成っぽいですよね。
そうですね、一番なんか効率が良さそうに見えるかな今のところは。
自分とキーはね、まあ、ノラパーティーといたんですけど2回いたんですけど、うん、2回目の時がブーに道具僧侶だったか賢者だったか、賢者だったかな、
うん、
っていう感じでしたね。
うんうんうん
う
ん。
でそう、なんで道具なんだろうって最初ちょっと思ったんですけど、
うん、
あのジバルンバをそのトラップジャマーで我が物にするということで、
はいはい、
だそれによってあのジバルンバ余計が必要なくなると。
まあこれについては私また後で言いますわ。
ああ、はいはいはい。ということで、ちょっと助かった面があったんですけども、まあでもそれ、うん、道具使いの人が後になって、こうやってちょっと魔法構成でやった方が、そのトラップジャマー使う戦法は、魔法構成でやった方が良かったですね、みたいなことを言ってましたね。
うんうんうんうん。
まあ、そっか、みたいな感じで、別に攻めも何もしなかったんですけど、私は。うん。といったところでございましたね。うん。で、まあ、主な攻略の仕方なんですけども、ちょっとこれ、ネマさん、まあ自分の場合はでいいんですけども、説明していただいてもよろしいですか。
はい。そうですね。まず、もう最初にそのレオパルゴの行動についてなんですけど、
うん、
最初の4ターンでしたっけ ?5 ターンでしたっけ、なんか行動の順番がもう完全に決まってるんですよ。
うん、うん、うん。
なので、まあ、それを見つつ、なんか、その確定行動の間に完全に準備をして、
うん、
影をその武闘家二人で一気に倒して、
うん、
っていう、いう感じなんです。
一気にっていうのは、まあ、スーパーハイテンションからの、ジゴスパ的な。
うん。って感じでやってました。で、私自身は賢者だったので、もう最初のなんか、3ターン、4ターンぐらいは結構暇なんで、その間に悟りと雨降らして、
うん、
滅却と、まあ、決壊して、そっから回復ぐらいで全然間に合うんですよ。
うん。あ、その時の賢者は杖ですか？奥義。
うん、ブメ。
ブメ？ああ。あ、ブメ。
バッキーは、そう、舞踏家が最初に奥義持ってくれてるんで、かけてもら
う。はい。
で、ブメは一応、レボルを期待して持ってました。
うん。なるほどね。うん。
うん。
で、
ちょっと舞踏家もやってみないと、ちょっと あんまりわかんないかも。賢者しかやってない。
あね、まあ、それこそ俺、舞踏家だったんですけど、
うん、
ちょっと奥義を持つのを忘れてまして、槍一本で頑張ってましたね。
まあ、誰かがバイキかけてくれるんだったらいいんじゃないですか。賢者さん、奥義でしただ
ったかな。
うーん。
ああ。かなぁ。うん。
あ、道具もいるのか。
ああ、んだね。
うん
うん。あ、うん、そして？
そして、あ、そうですね。そうだな。まあ、最初、レオパルドってこう、風まとって飛んでるんですけど、
うん、
その時はもう、本当に、ひたすら、まあ、影を全部倒して、で、ジバルンバは全部避けて、
うん、
で、まあ、レオパルドが着地してくるのを、待つみたいな感じなんですけど、
うん、
やってた時はジバルンバーで避けようと思ったらみんなちっちゃうじゃないですか。なんで、
うん、
この人についていくっていうのをパーティー内で決めといて、
はー、はいはいはいはい、
そう、ジバルンバサンバが来たら、うん、その人ところに集まろうってしてましたね。そしたら絶対散らないんで、
うんうんうん、そうなった場合は、障害物あるステージだと、ちょっとね、 あの初めて障害物が邪魔に感じてしまうっていう、ね、
うん、
思いもちょっとありますよね。
うん、
だから俺も似た話、まあ、ちょっとこれ調べた話なんですけど、時計前に逃げましょうって。
はいはいはい、書いてますね。
うん、
うん、
でそれはいいんですけど、その時に限っては、まあ、よく矢倉ステージ
が、うんうん、はいはい、
邪魔だ邪魔だみたいな感じの思いをちょっとした覚えがありましたけどね。
うんうん、
まあ、ポイントとしてはそういったとこっすかね。
そうかな。で、あと着地してる時のあのレオパルドの、
うん、
はい、翌陣の雨だっけ、
うん、
多段じゃない方、
最下っぽいやつ ね、むしろ、
あ、多段じゃない方、
あ、はいはいはいはいはい、あ、はい、う
ん、そうそう、それがなんかすごい痛くて、あの刃の防御で受けるか、そうでないと死ぬ、一発で死ぬぐらい、700ぐらいだったかな、
うん、
受けるんですよ、
うんうん、
まま、700なんで、ま、もちろん雨してても死ぬので、
うん、
ちょっとそれだけは気をつけた方がいいかな。あの一応範囲なので、
うん、
あのそのターゲットからはちょっとみんな離れる感じで、
うん、
なので要するにレオパルドが飛んでるときは集まって、降りてきたらその雨に気をつけるみたいな。
ああなるほどね、うん、
うん、それだけ気をつけてれば全滅はないかな。
うんうん、なるほど、
うん、
ちなみにご飯とか食べたんですか。
ご飯はパスタ食べていきましたね、一応無難に、うん、HP 持っとこうと思って。
なるほど、
うん、
まあ、そのパスタはちょっとバジル抜きということでね。
そうですね、
はい、ということですか。いや俺ね、あれ一応買ってんだけどね、あの、
うんうん、
なんだっけ、闇耐性のやつだったかな、なんか
タッポ
だったかな、うん、
うんうん
うん、一応それはちょっと私はそれ食べてきましたけどね、うん、はい。で、じゃあ今度はアクセの人と話しますけども、
うん、
アクセが魔剣の仮面ということですね。
あ、後で喋るって言った道具使いの話は、
はいはい、あ、どうぞ、失礼しました、はい、どうぞ、
今しましょうか、はい、ごめんなさい、忘れてました、
はい、どうぞ。
パーティーに道具使いを入れてそのトラップ邪魔するっていう話なんですけど、
うんうん、
確かにその魔法使いを連れていくときはやっぱりそのね、こう魔法使いってできれば動きたくないじゃないですか、個人言っちゃったらさ、
うんうん、
だからそのもし邪魔なところにジバルンバがこう出てしまったときはトラップ邪魔でこう取るっていうのは全然有効だと思うんです、
うん、
で、あの私も最初そのジバルンバサンバって見たときにトラップ邪魔だったらね、こう散らなくていいじゃんって思ったんですけど、
うん、
トラップジャマーって1回使ったらそのジバルンバサンバの3つの陣が一気に取れるわけじゃなくて、
うん、
あれ1箇所しか取れないんですよね。
うんうん、そうだね、
そうそう、私最初3ついっぺんに取れると思ってたから、
え、そりゃ甘いんじゃない
そんなうまいかって思った道具使いの線はそれで私は消えてしまいました。
あー、けどね、
うん、
時間的に2回ぐらいまでだったらできそうなのよ、うん、っていうのがまず一つと、あと、うん、それプラス、賢者の雨、
はいはい、
でどうにかこう切り抜けはできるみたいでしたね。
うんうんうん、うん、雨はかな、
そうだ、雨あってのトラップ邪魔ですね。
うんうん、
うん、っていう感じの印象が私は見てられましたね。うん、
うん、
そういったところですかね、大丈夫ですか、
ですかね、
うん、はい。じゃあ次の話、
はい、
はい、改めまして魔剣の仮面アクセですね、
うん、うん、
効果としては回戦時たまに必殺チャージする面用な仮面、面用ってあんま聞かないけどね、
うん、
うん、なるほどね、はい、でステータス的には結構上がります、結構っていうかそれ部類、たくさんの部類が上がりますね。
うん、攻撃以外全部上がりますね。
うんうん、そうですね。で基礎効果が 10% で必殺チャージです。で仮面、悪霊の仮面の上位で伝承が可能でございます。うん、そして、合成効果なんですけども、必殺チャージ時、チャージ時、バイキルトとか魔力覚醒、聖なる祈り、早弓の杖、スカラ2段階、魔結界2段階、神道滅却、ピオーラ2段階、急性、ま、イミポン、イミポン、ホップスティック 10% で聖騎士の剣陣がかかります。
うん、
ちょっとこの辺のね、あの合成具合はちょっと予想つかなかったのですね、私としては。
うん、
こう来たかというような感じでございますが、ただまあツイッター界隈とかフレンチャーでちょっといただいたコメントで微妙だよねというような声があるんですが、うん、まずリンマさん的にはどう思った？
私も微妙かなっていうのが正直なところかな。ただね、まあ、ちょっと将軍の指輪と同じ感じで、うん、そりゃターン消費なしで、まあ、ただで倍機がかかったり、ただで早読みがかかったり、ただで魔力覚醒がかかったりするわけなんで、
うんうん、
それだけを考えれば、まあ、めちゃくちゃ強いアクセかなっていうのはありますね。
うん、
だからデータそのそうだね、あるから、
うん、考えようとか目の付けどころによっては俺はまあいいのかなっていうような感じですかね。
うんうんうん、うん、
それこそまあそうだね、あの聖守護者とかね、強敵モンスター系、
うん、
エンドコンテンツ系とかだったらまあ使えるのかなみたいな。
うん、
うん、防衛軍とかそっちだとね、どうしても眼光とかそっちになっちゃうけど、
そうですね、
うん、まあ、そういう強敵関係とかにはいいのかなっていうことと、あとはまあリマさんの言った通りですね、うん、ノーモーションでね、結構勝手に上がるというか、
うん、
つくのは強いのかな。うん、それこそね、魔法使いの場合だと魔力覚醒と早読みとピエロか、
うん、
がつけばいいんでしょうし、うん、まあ戦士、まあ前衛系だとバイキ、マスカラ、ピオラとかかな。
うん、うんうん
うん、それ踏まえると俺まだちょっと、ね、合成もしてないんであれなんですけど、どれ作ろうかなってちょっとまだ悩んでるんですよ。
う
ん、リムさんやった合成？
合成しました。とりあえずプラス3になるまでやりました。
ああ、今ない、どうなんだ
よ。ね、ちょっと待ってね。鏡にする。うん、早読みはついたような気がするな。うん、ちょっと待ってね。はい。必殺ジャージ時、早読みの杖と、スカラギと弓ポンですね。
ああ。知ってる感じだね。
まあちょっと弓ポンを覚醒にしたいかな。あとはもう早弓もスカラもまあ私的には当たりかなとは思ってるんで。
ああ。
ちょっとね、この仮面に関してはこの仮面がベストだっていうのがこうなんか巷で言われ始めてから合成をした方が効率はいいかなと思うんで。多分破片のまま取っとくの全然ありだと思いますよ。
ああ、
ね、一つの埋めるアクセじゃないんで。
そうだね。
うん、
じゃあちょっとこれはなんだこう情勢を待てということでしょうかね。
うんうん、そうそうそうそう。あ、
まあ俺も正直今迷い中ではあるので、うん、そうしようかな。
うんうん、それがいいと。
うん、だね。ただこう何種類もあった方がいいのかなっていうのは今ちょっと思いましたね。
そうですね、
うん、だけど今やっぱね あの熱崩れは起きてるものの高いは高いですから、
うん、
長い目で、見て作った方がいいのかなというような感じですかね。
うんうん
うん、といったところでしょうか。
うんうん、
いいですか。う
ん、はい、まだ喋ってもいいかな。
どうぞ。
はい。すいません。
いやいやいや、
今回のこの仮面が顔アクセじゃないですか。
はい、
はいはい。でその顔アクセで今のところ装備するのって、
うん、
だいたい死神のピアスか、
うん、
眼光じゃないですか。
はい。
で、まあ、ちょっとその他の2つがすごく強すぎるっていうか、ハマるとこにはハマりすぎてるんで、
うん、
ね、ちょっとその2つが有用でない場合にこれが採用されることが多くなると思うので、
うん、
ちょっとまあね、その比較されるアクセとこう、ね、うまいこと考えて装備できたらなみたいな、
うん、
誰か分かりませんけど、
うん
ね、なんかあれだよね、この素のさ、この回線時 10% で必殺チャージってさ、
うん、
なんか伝承してやっとあれ同じになるんだよね、悪霊の仮面とね。
うんうんうん、
あ、
うん、
なんかもうちょっと増えたらお得感あったのにな。
例えば、
えせめて回線時 12% とか 2% ぐらい。
ちょっとじゃあ。なるほどね。
なんかさ、あの悪霊の仮面ってずっと上位来てなくって、
うん、
そろそろ多いのアクセ作った方がいいんじゃないかなっていう気持ちがもちろん運営にもあって、だけど悪力仮面の必殺チャージってすごい強いから、うん、じゃあなんかちょっと合成効果はあんまりいいみたいなのにしようかなの仮面に見えるんですよ。
まあ、ただね、あの達人のオーブでもね必殺来やすくしてるわけだからね。その辺のバランスとかもまあ、の今回の数字なのかもしれないですね。
かな。
まあ、
まあ、
ね。まあ、あと
はちょっと紙自体はいっぱいないと思う。
なるほどね。まあ、あとその伝承の仕方なんですけど、
うん、
まあ普通に考えれば必殺チャージのね理論値のやつをつけるっていう方法もあるんですが、例えば、
うん、
魔法使い用の仮面ってなった時に、その攻撃魔力が、埋め尽くしされてる理論値になってるやつを伝承アイテムとして使うっていうパターンもちょっともしかしたらありなのかななんてちょっと思いましたね。まあ、考え方の一つですけどね。といったところですかね、私がちょっと思ったのは。まあ、もう一つ言えばちょっとデザインがちょっとなんかなっていう思いもありますけどもね。はい。ちなみになんですけども、ちょっと今日いないナムさんからもちょっとコメントをいただいてました。はい。今日現在7月19日現在ではナムさんはねレオパルトまだ戦ってません。
うん。
で動画見た印象は味方がうまく固まって動く意思疎通が、大事だと思いました。それからアクセは汎用性があまりなく、コロシアムなどピンポイントなら使えるかも。悪霊の必殺梅は持っていないので 10% ついてるものを10% ついてるものもらえるのはありがたい。合成は賢人梅が面白そうと言ってましたね。ガッチガチにしたいということでね。
いやでも基礎効果確かにそうですよね。悪霊の仮面の必殺チャージ持ってなかったら、この魔剣の仮面1個持ってるだけで 10% ですもんね。確かに。
そうですね。といったちょっとコメントをいただいてました。はい。といったところで、今回はレオパルドのお話でした 方、まだ挑んでない方はぜひ挑んでみてはいかがでしょうか。
どうでしょうか。
はい、
うん、
じゃあ次の話いきますか。
はい、はい、もうこのアクセもう5時間ぐらい喋れる。
あ、そう、まだあった。
いや、いや、なんか
文句かなんか。
いや、ちょっと難しいアクセだなと思って。
ああ、そう。もうちょっといいよ、なんか、あれば。
いや、あのね、さっき軍曹さんがさ、電車は、
うん、
コーマがいいって言ったと思う。
魔法使い用で作るならね。
ああ、そうそう、魔法使いで、そうそうそう。その、燃焼するとコーマが2だと思うんですけど、
うんうんうん、
そのコーマが2増えることでの、そのダメージの上昇と、
うん、
例えば、燃焼を必殺チャージの 2% を燃焼したときに、
うん
うん、回戦時 12% で必殺チャージなので 2% 開幕の、うん、魔力覚醒早読み、まあ、ピオーラが一遍にかかるのを考えると、
うん、
1ターン設けることになるんで、
うん、
あ、違うわ、魔力覚醒早読みなんで2ターン設けんのか、
うんうん、
2ターン設けて即攻撃ができるのを考えると、
うん、
必殺チャージの 2% はめっちゃ大きいかなと思うんで、
うん、
短期決戦であればあるほど必殺チャージの方が強いように感じます、
うん、ああ、なるほどね。
ちょっと難しかった、私も何言ってるか分かんなかったよ。
分かる分かる分かる、
うん、
まあ、効率的なことを考えればコーマ2を取るよりもチャージの方がいいってことでしょ。
うんうん、なんかその辺のね計算をやってる人が多分探せばいるんでしょうけど。
うん、なるほどね、うん、
まあでも好みだよね。なんかコーマがいっぱい上がった方がテンションが、自分のテンションが上がるって人もいるからさ。
そうそう、ロマン求めてる方もいらっしゃいますからね。
そうそうそうそう、それは全然ありかな。
うん、
順にね、面白いかな。
うん、
うん、
あとあります？
あと、
ああ
この辺にしときます。
5時間ぐらい言える上位のやつでいいよ。
そうだな、まあ、なんかもうちょっと言ってることをボソボソ言うとすれば、
ああ
この賢人だけ 10% なのが、
ああ
まあそりゃそうだよねっていうのもあるし。10%かーって思いません？
足んねえんじゃねえの的な。
いや、なんかせめてさ、なんか 30% ぐらいにしといて、うん、なんかそれで埋めたら 90%、まあ、30% が3回抽選になると思うんで、
うんうんうん
うん、まあね、約 90% みたいな、
うん、
なんかそのなんかそのぐらいにしてほしかったかな。
怖くね。
怖いかな、強すぎるかな。
強すぎでしょう。
ああそっか、
俺は妥当だと思うね。
ああ
ちょうどいいかなと思いますけどもね。うん、まあでもまあ私としてはもう、まあ、この合成の具合は意外でしたね。本当に最初の方にも言いましたけど、
うん、
うん、
なんか、あ、そうきたかっていうのがね、思ったよね、最初に。
うん、で、まあ、世間的にはちょっと不評じゃないですか。
うん、
じゃあ、どうすれば、やべえよ、これってなるのかなって思って。
うん、
これ、あの世間に対する文句じゃないですよ。文句じゃないですけど。
うんうんうん。
うん、例えば、なんだろうね、チャージ時、倍切ると、と、覚醒とか、そんな感じかな。組み合わせたら怖いのかなって思ったり。
あ、月飾りみたいな感じね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
やべえよ的な感じになって盛り上がるのかな。
ああでもそれめっちゃいいかも。
そうやったら喜ぶのかな、みんな。
うん、なんかさ、そのなんかどの職でもつけられる仮面とかじゃなくてさ、うん、そのもう完全になんか魔法使い用の効果でその魔力覚醒と
早読みがセットになってたりとか、うん、魔力覚醒とピオラがセットになってたりとか、うん、でバイキだったらバイキとスカラとか、なんかそういう感じだったらなんか、うん、わーって思ったかもね。
うん、ただまた今思ったんだけど、そうなると今度は必殺技自体の内容が死ぬ場合もあるよってなんないかなとも思ったり、
うん、もう一回もう一回、
その そこまで来るとその必殺自体の効果が結構魅力なくなるのかなって思って、例えば、
うん、例えば、
例えばなんだろう、それこそ魔法使いとかかな、誰もコマンドを使いたくなくなるのかなって、完全に
魔法使いの必殺ってなんだっけ、
あと早読み覚醒と、あとは MP 消費しない、
ああ、
必殺殺しになってくるのかなって思って、必殺の必殺になってしまうのかなって思ってさ、
確かにその MP の問題はまあ
まあそれも大きいですよ
として、うん、うん、でもね、いちいちも必殺を使わなくてよくなってしまうから、むしろ必殺を使ってしまうとめちゃくちゃ時間食うだけみたいな、ね、
うん、そう、
確かにそれはちょっとなんか必殺殺しにかかってるよね、
う
ん、
必殺が必殺になっちゃったんですよこうとか思ったりね、うん、
いやまあでもこれを機にさ、なんか必殺もうちょっとなんか良くしてほしいね、
まあ、そうですね、
見直してほしいかな、
うん、だそうなるとね、やっぱバトルバランスって難しいですね、
うん、
考える方ってやっぱり、
う
ん、うん、ね、無理ちょっとねいじったりするとさ、これが強すぎてしまうとかね、こう、
うん、
こともね今まであったじゃないですか、何かちょっと忘れましたけど、うん、
なんか思ったな、
うん、まあバランス難しいなってちょっと思いましたけども、
うん、
あとある、まあこういうのあってもいいんじゃないかって聞いてもいいけど、何でも、
なんかさっき一瞬出てきたけどな、
次回にしようか、宿題にしようか、
はい、うん、必殺チャージ、必殺がチャージされた時に効果がかかるものなんで、
はいはい、
もちろんその必殺チャージ率がもともと高い職業についてはこれがめちゃくちゃ有用なんですよね、
簡単
な話、そうそう、レンジャーとか、
うん、
でまあ遊び人って他の職業に比べてズバ抜けて必殺チャージ率が高いので、
うん、
なんか、まあ、実質遊び人強化みたいな感じだと思うんですよ、
うんうん、はい、
なので遊び人をよくやってるような人はこれは面白くて強い楽しいアクセですよね、
ああそうだね、
うん、って思います、
まあ、それこそ遊び人用ってなれば、まあ、バイキーピオラ、スカラー的なそんなところですかね、もしつけるなら
かなかな、うん、
うん、
とりあえずならそうなるかな、
うん、なるほどね、はい、こういったところにしましょうか、
はい、
はい、じゃあということで今度こそ、レオパルドと魔剣の仮面についてのちょっとお話でした、
はい、
はい、では、はい、お便りのコーナーでございます。今回もリマさんよろしく、
はい、それでは、まず最初にトヘロスさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、お便り会拝聴、戦士の必殺の見直しの意見がありましたが、戦士のスキル見直しとしてブレイブチャージは旅のブーメラン同様パッシブでも良かったのでは、
うん、うん、
同じように必要性は別物としてパラディンの鉄壁の進軍もしかり、
うん、
提案に出すほどでもないので番組のネタにされれば幸いですとのことでした、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、なるほどね、あ、
うん、
パッシブね、まあ結構ね戦士はね
うん、
まあ、問題ありですよね。
なんだろう、使われなくなったのって、何が要因なんだっけ。そもそも周りが強すぎる。
あ、まあ、うん。この、ちょっとなんだろう、個性がね、若干死んでるかな。例えばそのカバウに関してもさ、
うん、
パラディンの方がさ楽じゃん、人間たちとかさ、うん、でそんなパラディンもさ最近、まあ、攻撃力的なのちょっと増えたじゃない、
うん、
うん、っていうのを考えればちょっと戦士のお株がっていう、ってちょっと今思った。
まあ、なんかさ、
うん、はい、
イカ4とかはさ、昔はもう戦士2人で戦刃交互に入れてっていうのが普通だったじゃん、
うん、
なんかね、新刃か、新刃が輝くような、
うん、
敵を実装する、
敵頼みか。
うん、もうでもね、今はもうゴリ押しで何でもいけてしまうかもしれないから、
あ、
まああれなんでしょうけど、
うん、
どうしたらいいかな。パッシブだったら何をつけたら戦士強くなると思います。
パッシブ強くなるというか魅力的になるかってことでしょ。
うんうんうん、
あ、パッシブ、うん、攻撃かな、攻撃かな、うん、あ、攻撃力か、うん、でちょっとふと思いましたけど、レイマさんどう思う。
うん、私が考えたのは状態以上の成功率が上がるかな。やっぱ刃とチャジタがあるので。
ああ。なるほどね。全状態以上プラス 10%、20% 増える。ってなったらダメか。
いや、まあ、でもそれでも全然強いような。するかな。それか、あ、デュアルブレイカーみたいな効果を自分で入れられるようになれば、ちょっとそれは強いかも。
なるほどね。
うん。
もしかしたら、次のバージョンアップなんかあるかもね。
なんかちょっとね、どうにかして、してほしいかな。なんかもうまた戦士が死んでしまう、うん、
ねえ、ああ、ちょっとね、あ、次に期待したいですね。
うんうん、
はい、ということで、ありがとうございました。次の方をお願いします。
はい、それでは、続いてヤギニョンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
続けて、
2つ続けてですね。はい、はい、第220回、私が理解、220回は、あれですね、あの、海外で、その、ドラクエ関係のポッドキャストをやってる方を、軍曹さんが探してみたら、っていう部分ですね。
うん、
はい、私が理解し得た範囲では、ドラゴンクエスト FM を配信されている方は、ドラクエ10、DQ10 の体験版をプレイされているようですね。
うん、
具体的な方法は分かりませんが、うん、英語に自動翻訳しているようです、
うん、
ついでにこの方が最近書かれた本の Kindle 版を買ってみましたということで、これこの引用の、あ、引用でヤギニョさん自身のツイートで、
はい、
ドラゴンクエストブックイズアウトトゥデイ、私英語読めない、
まあ、合ってますよこれ、
うん、
ブックイズアウトトゥデイっていうことですね。
はい、
うん、 もう一つ、はい、ヤギのさんですね。
はい。本で、ドロ、あ、じゃない、ポッドキャストでは確認できなかったのですが、ブログを読むと、どうも正式版をプレイされているような感じです。うん、ちなみに、ドーラーボード、かな？
うん。
で、何かと思ったら、ドルボードのことでした。
はい。ということで、ありがとうございます。
ま
ずね、
うん、
そうなんだって思う前に、
うん。
ヤギニョンさん英語わかるんだっつう凄さをちょっと感じましたね。
うん、
俺聞いてもねほとんどピンとこなかったんで、番組のなんとなくの雰囲気しかちょっと汲み取れなかったんで、
いや聞くのって難しくない？
まあまあね、読むのもまあ難しいけど、
いや読むのはさ、こう調べながらでもなんか頑張れば読めるじゃん。
あ、聞くのまあ知ってるワードが出てくれば、
そうだね、単語を拾いながらかな。
ああ、それがやっとかな。けどドルボードのこと言ってたの俺分かんなかったし、うん、リマさんまだ聞いてないでしょ？
聞いてない。
ああ、ちょっと聞いてみて雰囲気。ヤンヨさんすげえなって思いながらね、うん、ちょっとこのツイート見てたんですけども、うん、ちなみにこの配信されてる方、オースティンさんという方みたいですね。
で、そうですね、
うん、で個人でも、まあ、ツイッターやられてらっしゃるのでちょっと、まあ、フォローはさせていただいたんですけども、うん、まあ、毎週金曜日配信されてるということでね、うん、今ね、海外に住まれてるユーチーさんとかもちょっと聞いていただきたいところですけどね、ということで、なんだっけ、あ、ちなみにね、最新回だったかな、ちょっと前かな、うん、ちょっと前のやつで、ま、の話だと、ドラクエ4の翻訳版がなんかあるみたいで、英語の、
へー、
これについてどう思いましたか的なタイトルでしたね。あ、そういうのあるんだみたいな感じで思ってましたけど、
うん、
まあ、あとちょっとね、翻訳機能をつない使いながらちょっとコンタクト取りたいなと思ってます、私個人的に。
おお、うん、すごい
先輩ですって言ってまあちょっとどういった内容ですかみたいな感じで、内容のこと言ってますかっていうのをちょっと、うん、聞いてみようかなと思ってますね、うん、はい、ということでお便りは以上ですね。
はい、
はい、番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ漢字魚魚と書きまして、ハッシュタグうおうおでお待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、エンディングでございますけども、うおうお丸4周年&5年目スタートが近づいております。
うん、
うん、それに伴いましてちょっと早いんですが、うおうおプレゼントクイズを開催させていただきました、内容がですね、レオパルドのアクセの、効果は何でしょうということで、まずこれ前回もちょっと前々回かちょっとお話っていうかね、提案させていただいたんですけども、
うん、
うん、あ、ちょっと待って、ちゃんと案内しますね。報酬アクセの効果は何かということで、正解者にはレオパルドコイン1枚分と福の神コイン20枚分ご招待、当選枠数は6名様でございました。はい、で、まあ、正解が、必殺チャージがつきますよということでございますね。で、正解の方なんですけども、うーん、ロータスさん、タチュさん、カンナさん、天神ニキさん、そしてリンマオさんということ。
私はこれ全然なんか数字違うけど、
あのね、ただね、あのリンマさんのね前のめり感がね結構なんだすごいなって思った。あの結構詳細に書いてある
でしょ、具体的でしょ。
そう、確かに俺前にさ具体的にやってみたいなこと言いましたけど実際具体的に書いてくるとなんかね勢いを凄みを感じましたね。なんか先を見据えてんのかなみたいな感じでね、
うん、いや、これが来たら嬉しいなの、
あ、
答えでした。
まあね、ちょっとね仮面っていう付き方してましたからね、
うんうん、うん、
ということです。なのでちょっと追ってちょっとご予定だって、こちらで予定を立てさせてもらって招待させていただきますので、よろしくお願いします。
やった。
はい。あ、ちなみにね、ちょっと補足のあれなんだけど、福の神コイン20枚なんだけども、これ、うん、私のもう一人のサブキャラ、サブ軍曹っているんですけど、そいつが持ってる福の神コインなのね。で、そのサブ軍曹って全く強くないので、
そ
う、サブ軍曹は出すだけ、倒すのはちょっとお三方々でお願いしますというような形になりますので。
なるほど、
はい、そこちょっとご了承いただければと思います。はい、
はい、
あと身代わりも出しますんでね、1枚だけ出しますんでご安心くださいませ。
なくて大丈夫や。
まあまあまあまあまあ、一応ね、何が起こるか分かりませんから、出たばっかね、
うんうん、
はい、ということでございます。ということで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。